所以では、ですね、5ページの方を、見ていただきたいと思いますが、人間が神を必要としているということなんですけれどもね、それを聖書は神の存在証明というような方向から始めるのではなくて、人間とは何か誰かということを書くことによって、主張しているということなんですけれども、ここではね、マタイの27章の3節以下に書かれている、ユダの話ですね。これも前にしてるんではないかと思うんですが、もう、2度目だったのでこれを見ていただきたいんですが、こんな風に書いてあります。ユダの自殺の場面です。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を大使長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ったり首を打って死んだと書かれていますね。で、最初に私これを読んだ時に、奇妙に思ったのは、銀貨という言葉が二度も繰り返されていることなんです。で、何か意味があって銀貨という言葉を置いているはずだと思うんですけれども、何なんだろうと考えましてね、まず銀貨に使われている動詞に注目することにしました。そうすると3節の方では、銀貨30枚を最長たちや長老たちに返そうとして、返すという動詞を使っているんですね。それから、この5節の方でも、ユダは銀貨を神殿に投げ込んでと書いてある。投げ込むという動詞を使っている。だから返したり投げ込んだりしたくなるものを何か象徴的に表しているということですね。で、この文脈の中で見ると、多分イエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔しと書いてありますけれども、この後悔だったわけです。後悔の激しさって言いますね。これが、この銀貨という表現によって表されていると言っていいかな。こいつさえなければこんなに苦しまずに済んだんだということではないかということです。そうすると、このユダの後悔は本当に深い深いものであったということになりますね。で、確かに、このユダは、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しました、罪を告白しているわけです。だけれども、誰との関わりの中で罪を見たらよいのか、それが、わからない状態になっているということなのではないかと思います。例えばですね、先ほど申し上げたダビデなんですけれども、湖水から覚めて散歩、この屋上を散歩しているときに美しい女性の水浴びを見て、そして神殿に読んで、この貫通を行いましたっていうことなんですね。でダビデは格闘としたわけです。まずウリアを戦場から呼び寄せて、バトシェバの夫であるウリアを戦場から呼び戻して何とか家に帰そうとしたわけです。なぜ家に帰したかったかというと、多分生まれてくる子供が、ウリアの子供だということにするためなんですね。ところがウリアは帰らなかったわけです。弟困ったダビデは司令官ヨアブに、最前線に出して殺せっていう指示を出すね。こん
ヨアブもおかしいと思ったでしょうけれども、王様の命令ですから、その通りに行動してウリアは死んでいったっていう話がありますよね。その後ウリアが死んだと聞いてやれやれと思った時に、預言者ナタンが神から派遣されたっていうことになりますね。でナタンは非常に分かりやすいこの例えを使って、そしてこのダビデの罪をこの認めさせるわけ、ダビデの罪を認めさせるわけですね。そうするとダビデはこう言いました。私は主に罪を犯しましたって言いました。ユダは私は罪を犯しましたとしか言いませんが、この様のではないかと、この差が大切なことなのではないかと思います。で、それをこれから説明したいんですけれども、ダビデが、この私は主に罪を犯しましたと言ったときに、ナタンはその主があなたの罪を取り除いてくださると述べていますね。でね、なぜ主にという言葉が大事なのかっていうわけです。で、詩編51、聖書をお持ちの方は詩編51をちょっと見ていただきたいんですが、詩編51は兄弟によると、このダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時という兄弟が付けられています。まあ兄弟は学者たちの研究によると後から加えられたものだということのようですから、この詩編を本当にダビデが歌ってるかどうかっていうのは問題ですけれども、今この兄弟の説明に従って読みますとね、ここにこんな言葉が出てまいります。6節なんですけれども、あなたに、あなたのみに私は罪を犯しと書いてある。あなたに、あなたのみにと述べています。これを私を読んだ時にウリアに悪いと思わないのかとこう感じましたけどね、しかしこの部分は確かに、あなたに、あなたのみに罪を犯しとしか、訳しようがないだろうと思う。で、そうしますとね、なぜあなたに、あなたのみ、誰との関わりの中で罪を見るべきかということを重視しているのかというわけです。私はこんなふうに思います。詩編32なんですけれども、聖書をお持ちの方は詩編32を読んでいただきたいんですが、これも前にお話したかもしれませんが、詩編32ですが、いかに幸いなことでしょう、その木を許され罪を覆っていただいた者は、罪を許されと述べています。受動形を使っていますよね。許されるですから、受動形ですね、受け身です。受け身が使われているということは、自分自身が罪を許したんではないということを表しているんですよね。誰か他人が許してくれたわけです。だからは私にとっては許されという、まあ、この受け身形で表現することになるんですね。で、このそのことはですね、つまり自分では罪を処理することができないということは、3節4節にこのような文章があることからも明らかです。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は黙し続け、何を黙りこくっていたのかということは書いていませんけれども、文脈から考えて罪でしょうね。罪を隠し続けようとしたわけです。その時に 絶え間ない嘆きに骨まで朽ち果て、夏の日照りにあって衰え果てたというふうに書いてある。そこで五節になりますが、この詩編作者は、私は罪をあなたに示しとかを隠しませんでしたというふうに続けているわけなんですけれども、とにかく3節から4節で罪を隠すということをしているわけです。もし自分で罪を処理することができるならば、隠さずにさっさと処理してしまえば済むことですよね。隠すということは自分では処理できないということを表しているんですね。で、次にですね、この私が罪を犯すことによって迷惑を受けた相手がいるとしますね。で、その迷惑を受けた人がお前の罪を許すと言えば、そしてその許しが完全であれば、罪は処理されたと言ってもいいわけなんでしょうけれども、そう言っていただいたとして、その時に私は確かに感謝し、ありがとうございますと言うでしょうけれども、しかし、心の中では許されたとは決して思わないと思います。なぜ思わないかというと、逆の場合、私が相手の罪によって苦しんだ場合に、確かに罪を許しますと言うかもしれないけれども、いや、この相手がですね、罪を許してくれる、私は言うかもしれませんですけれどもね、だけれども多分心の、いや、まあこういった方がいいですね、許したつもりになっただけで完全に許すということはしないだろうと思います。何かの拍子にあの野郎という思い出すことがあるということは、許す気にはなれるんですけど、 許した気にはなれるんですけれども、気になったということと許したということとは全然違いますよね。だから私は人間には罪を許す力がないと言っていいんではないと思います。私にも罪を処理する力はないし、他人にも、罪を処理する力はないということなんではないかと思います。そうするとですね、残った道はその罪を生涯担い続けるか、あるいは人間を超えたものにすがるしか道がないですよね。で、この、生涯罪を背負うというのはある意味で非常にかっこいいですけれども、本当に背負ってるんでしょうかね。忘れようとしているに過ぎないんじゃないでしょうかね。罪を犯したということを忘れようとしているに過ぎないんじゃないでしょうか。そう簡単に生涯罪をこの、背負い続けるということは、この簡単なことではないように私は思います。そうすると、この人間を超えたものに許していただくように道がないということになりますね。だから主に罪を犯しましたと述べることと、罪を犯しましたとしか言えなかったことの間には大きな、この距離がある。誰との関わりの中で罪を見ることが、この許される道なのか、それが、この問題になる。主に罪を犯しましたと述べた時には、主との関わりの中で罪を見ます、あなたは許してくれる方だからという告白になっているという意味だと思います。 だから、プリントの方のこのマタイの27章をもう一度 見ていただきたいと思うんですけれども、4節のユダの言葉ですね。私は罪のない人の血を売り渡し、罪を犯しました。多分ユダは頭では誰が罪を許すことができるかを知っていただろうと思う、教えられて知っていただろうと思うんですけれども、最も大事な時にそれを信じることができなかったということではないのか。私も神が罪を許すということを教えられて知っていますけれども、ユダのような羽目に陥った時に主に罪を犯しましたと言えるかどうか、それはかなり怪しいように思います。で、つまりですね、主に罪を犯した、これが告白なのであって、罪を犯したは実は告白ではないのだ。で、告白された方も困るわけです。4節の後半部を見ると、しかし彼らは我々の知ったことではない、お前の問題だってことですね。罪を許すことができるものであるならば、お前の問題だ、我々の知ったことではないとは言わずに何とかすることもできるわけですけれども、罪を許す力はないわけですから、お前の問題だとしか言いようがないというんですね。で、このですからね、マタイの、この首を吊ったというこの、まあ、失敗と呼んでいいんだろうと思いますが、失敗の、原因は主に罪を犯したと言えなかったことなんだろうと思います。裏切ったことではない、裏切ったことではなくて、主に罪を犯しましたと罪を真に告白することができなかったところに、ユダの失敗の原因があるということなのではないかと。なぜならばマタイは多分意識してると思うんですが、26章の一番最後でペトロの3度にわたる南を書いているわけです。あなたとご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して言いませんと豪語していたペトロなんですけれども、3度にわたって知らないって言ったでしょ。だからペトロも裏切ったと言っています。だけれどもペトロは初代の教皇、このユダは首を吊って死んだ、あまりも疑いなくてね。ということは、裏切るということが決定的な失敗なのではないのだ。決定的な失敗は誰との関わりの中で罪を見るなら許しの道があるのか、それを信じきれなかったということなんだろうと思います。そこでね、今度は、このペトロの、裏切りの方を見ていきたいと思うんですね。なぜペトロは裏切ってしかし死なずに済んだのかということなんです。ペトロは外にいて、5ページのマタイの26章の路地69節以下です。ペトロは外にいて中庭に座っていた。館ではイエスの裁判が行われているわけです。そこに一人乗り込んでいったわけですから、ペトロは確かに勇気があるわけです。しかしですね、その後の、この文章ですが、そこへ一人の女中が近寄ってきて、 あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。まずこの二人の女中なんですけれども、女性なんですけれども、最初の人はペトロをあなたというふうに認証で呼びかけますね。ところが二番目の女性は、この人はナザレのイエスと一緒にいました。ペトロを三人称で語っていますから、この2番目の女性はペトロ自身に語りかけたのではなくて、居合わせた人々に報告したわけです。つまり、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと証言したということですね。で、この最初の女中の方に戻っていきますけれども、最初の女中は、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたとペトロに述べたわけですから、いわば確認を求めたんでしょうね。あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたでしょうというような意味なんだろうと思います。ところが70節を見ると、ペトロは皆の前でそれを打ち消してって書いてありますね。女中は別に、居合わせた人々すべてに、言おうとしたわけではなくて、ペトロに言っただけなわけですから、ペトロも皆の前でそれを打ち消す必要はないんですね。彼女のみに語ればいいって言うわけでしょ。しかし皆の前でというこの言葉が使われています。ということは、これ何て言ったらいいでしょうね。嘘をつかなければならない後ろめたさがあって、みんなの前でそれを打ち消したということなんじゃないでしょうね。何のことを言っているのか私にはわからないと言った。しかしですね、71節を見ると、ペトロが門の方に行くとと書いてありますから、逃げ出そうとしたんでしょうね。しまったと思ったに違いない。逃げ出そうと思ったんだけれども、このそそくさと逃げ出すわけにはいかないわけです。わからないようにそろりそろりと逃げ出そうとしたんですよね。で、するとですね、案の定他の女中が彼に目を留め、今度は居合わせた人々に証言として、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと報告した。で、もうペトロはシラを切るよりか他に道がありませんよね。ペトロは再び、そんな人は知らないと、打ち消したではなくて、さっきは打ち消しただけでしたけれども、叱って打ち消したと書いてあるんですね。で、73節は、しばらくしてと書いてある。この言葉も、この、なんていうんですかね、意味深い言葉だと思いますが、おそらく、ペトロの所在なさっていうんでしょうかね、逃げ出すわけにもいかない、もはや逃げ出せない。しかし、この止めてしまうわけにもいかない。その、この所在なさが、しばらくしてという表現に表されているんじゃないでしょうかね。ペトロにとっては随分長い時間だったかもしれない。そこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前のあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。今までは目撃証言でした。 見たことを証言したに過ぎないんですが、今度は言葉遣いでそれが分かるというんですから、こういうのは何証言というんでしょうかね、直接証言と言ったらいいんでしょうかね。ペトロは突きつけられたわけです。お前の言葉から分かる。で、もうしらを切り通すよりかしょうがありませんから、その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、随分強い表現になってますよね。さっきは誓って打ち消してだけだったんですが、呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めたとか言ってます。つまり、裏切りと言っても良いようなことなんだと思いますが、稲荷が頂点に達した時に、するとすぐ鶏が鳴いたとか言ってますね。その時にペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた。イエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたとかね。で、このペトロの涙なんです。どういう涙なのかっていうんですね。すぐに思い浮かぶのは後悔の涙だろうと思いますよね。しかしですね、イエスの言葉を思い出して、今つなげて訳しちゃうと、イエスの言葉を思い出して外に出て激しく泣いたと書いてあるわけですから、イエスの言葉が涙に関係しているっていうのは明らかですよね。そこでね、この鶏が鳴く前にというこのイエスの言葉が語られた場面を読んでみようと思うんですね。次のページを見ていただけますか。ニコリの7章がまず書いてありますが、これは後で見ることにしまして、この予告などで、鶏が鳴く前にっていう予告の言葉が語られた部分を先に見たいと思いますが、マタイの26章の31節以降です。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。お前たちは裏切るということでしょうね。で、それを説明するために旧約聖書を引用しました。私は羊飼いを打つ。この私は神を指しているんでしょうね。神がイエスを打つ。すると群れは、この弟子たちは散ってしまうと書いてある。だからお前たちはつまずくんだと言いたかったんですね。で、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラへ行く。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。33節から35節にかけてのペトロの態度はイエスの31節の言葉、あなた方は皆私につまずくという言葉だけに、このなんていうんですかね、とらわれた状態での言葉ですよね。33節、みんながあなたにつまずいても私は決してつまずかない。予告の言葉を述べられると、たとえご一緒にしなければならなくなってもあなたのことを知らない、つまずかないと言ってるわけですね。ところがイエスの31節32節の言葉のうち 32節の方の言葉、ここに非常に奇妙な言葉が入ってますね。何かというと、しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤに行くと思いますね。このあなた方より先にというのは、この言葉が意味があるとすれば、あなた方より先に来て待っているぞというわけですね。もし待つつもりもなく一人でガリラヤに行くというのであれば、あなた方より先にという言葉は加えないです。あなた方より先にという言葉が加えられたのは、先に行って待っている、お前たちが来るか来ないか、それはお前たちの自由だ、しかし私は待っていると言ったということですね。そうしますとね、イエスは裏切られるということを知っているんですけれども、自分の方からは関係を断とうとはしていない。裏切ったから金輪際関係などを取ろうとは思わないというふうに言えるのなら、こんな楽なことはないと言っていいですよね。しかし裏切られるんだけれども、しかし関係を切るわけにはいかないという時には、なんとも悲しい愛と言っていいでしょうかね。で、この、鶏が鳴いてイエスの言葉を思い出して外に出て泣いたという時の言葉は、単に予告の言葉だけでなくて、イエスのあなた方より先に行くという言葉の意味も初めてその時に気づいたということなのではないのか。予告の言葉だけでなくて、あなた方より先に行って待っているぞというその言葉に初めてペトロの目が向かった。そして泣いたということであるとすれば、後悔の涙ではないということですね。後悔の涙なのではなくて、なんていうんですかね、このイエスの悲しい愛に気づかされたものの涙ということになります。で、私はなぜこういうことを考えたかと言いますとね、一つには、ホイベル神父に私は、ご指導を受けたんですが、神父さんが ここの箇所についてではないんですけれども、こんなことをおっしゃったことがあります。人は本当に泣いているときにはすでに慰めを受けていると思うということをおっしゃった。本当に泣いているっていうのはどういうことなのかってよくわかりませんが、本当に泣くっていうんですか、嘘泣きっていうのもあるわけでしょうけれどもね。しかし本当に泣いている時にはすでに慰めを受けているということを、当然鈴さんもおっしゃっています。それをまあ思い出したことと、もう一つは、この6ページの最初に書かれているニコリの7章の8節から10節なんです。突然こんなところを読み始めますので、何のことが分かりにくいかと思うんですが、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にもせよ、あなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても今は喜んでいます。ここまでに後悔ということは二度使われていますよね。私は後悔しません、たとえ後悔したとしても二度使われます。そして続きですが、 あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。今度は悔い改めるってことが出てますね。あなた方が悲しんだのは神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、悔い改め出てましたね。だから8節から10節ただの3節の中に2度の後悔と2度の悔い改めが出てくるわけです。これは後悔と悔い改めは違いますよということを前提にしているのではないかなと思います。そこで後悔と悔い改めはどこが違うのかね。それをこの文章から探ってみたいんですが、ヒントは9節にあると思う。今は喜んでいますの後なんですけれども、あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたと書いてますね。だから悔い改めはただただ悲しいというだけでなくて、何かが加わると悔い改めだと言ってるということですね。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたと述べているわけですから、悲しみに何かが加わるとそれは悔い改めなんだと言っているということだと思います。そこで何が悲しみに加われば、もはや後悔ではなくて悔い改めなのか。10節です。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせと書いていますから、悲しみに神の御心にかなったということが加わると単なる後悔ではなくて悔い改めなんだと言っていることになります。そこで神の御心にかなったということでパウロが何を言おうとしているのか、それが分かれば後悔と悔い改めの違いが分かる。で、神の御心にかなったという日本語から考えると、神様が良しとした悲しみはといったこの意味になるかと思うんですが、ここは非常に単純な言い方がされてまして、神に応じた悲しみはと訳せると思います、この神に応じた悲しみは取り消されることの前、救いに通じる悔い改めを生じさせるということです。で、神に応じたというこの表現なんですけれども、まあ神の御心にかなったとやってなくもないんでしょうけれども、私はその意味ではなくて、悲しんでいて、その時に神を見上げることのできた悲しみはという意味ではないかと思います。神との関わりを持つことのできた悲しみはの意味ではないかと思います。なぜかというと、10節の後半部には世の悲しみは死をもたらしますと書いてありますね。だから明らかに、まあ、新教でやつが神の御心にかなった直訳すれば、神に応じた悲しみと 世の悲しみが回避されているのは明らかですね。で、世という表現は聖書では神と無縁のという意味で使います。神と無縁の、この悲しみは死をもたらすけれども、神と関わりを持つことのできた、神を見上げることができた、あるいは思い切ってこう言いましょうかね、イエスの悲しい愛、その悲しみに触れることのできた悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めなんだと主張してるんじゃないかっていう。で、世の悲しみの代表は主に罪を犯しましたと言えなかったこのユダなんだろうか。銀貨を返そうとした、銀貨を神殿に投げ込んでという表現に表されているように、ユダの後悔は非常に激しいものだったんだろうと、純粋に後悔しているんだろう。で、純粋に後悔しているんですけれども、誰にとの関わりの中で罪を見たらよいのか、それがわからなかった。世の悲しみに終わった。これは死をもたらすっていうね。深ければ深いほど自分で自分を処理する以外に道がなくなるっていうことですね。で、それに対してですね、ペトロはイエスの言葉を思い出して外に出て泣いた。この涙が裏切られても捨てることのできないイエスの悲しみに、そしてそれは、まあ、許しでもあるわけでしょうけれども、その、このイエスの思いに触れた、この、この人ですね、これがこの神に応じた悲しみとなったペトロということなんです。ですからですね、こういうことになるんじゃないんでしょうかね。まあ、罪とは何なのか開き直れば罪っていうのは分かんない。何が罪なんだ、それは国会で決めた法律に過ぎないんだろうかなんとかって言いたくなるわけですけれども、しかしですね、どう言いますかね、どうしようもなく心がうずくということはあるわけですよね。まずいことをしてしまったということで、で、それも社会の、教育の中でまずいことと感じさせられているんだと言おうと思えば言えるのかもしれませんけれども、でもやっぱり人間にはどこか、これはまずかったという思いは抜きがたくあるということではないかと思います。そうしますとね、その罪はどうしたならば処理できるのかという問題がある。神なしに処理することができるとすれば、私自身が処理してしまうか、私が迷惑をかけた他人が処理してくれるか、あるいは処理にはならないけれども生涯背負い続けるか、